お疲れ様です。かけぽんでございます。ということでですね、こちら、ポッドキャスト、かけぽんデイズの、新企画、厄介大人図鑑第3回目を配信させていただきたいと思います。第3回目のタイトルは、将来の作家先生ということでですね、ちょっと不思議な、厄介な大人がいたので、そちらのお話になります。はい。ということでですね、厄介な大人、まあ昔いた職場にですね、まあ入ってきた若手の方なんですけど、まあ女性の方だったんですけれども、まああの、なんつったらいいんだろうな、コンテンツ企画をする、外の会社とかの協業でコンテンツ企画をするような、部署に入社してきた方で、まあ、いつものように A さんと呼びましょうか。A さんがですね、入ってきました。で、そこで B 君というですね、結構寡黙な、真面目な、社員さんとこう組んで仕事をするという形で進めていくことになったわけなんですけれども、まあ入社してですね、まあ一週間ぐらいでしたかね、ちょっと後で聞いた話なんですけど、徐々にその B 君が A さんに、じゃあこれお願いできますかとかっていう風に何かを振るとですね、いやすいませんと私今忙しいんですっていう返しが返ってくると、忙しい、ふむふむ、で忙しいですっていうことなのでしょうがないから、じゃあそれは振らずに B 君がまあ作業をして進めていきますが、また別の時に何かを振ろう、こうこれお願いしますってやろうとすると、あ私忙しいんですって言うんですね。で本人は一日中パソコンで何か打ってるわけですよ。何を売ってるのか分かりません。で、さっきも言いましたけど、他社さんとの協業だったりすることがありますんで、まあ他社さんの担当者との連絡とか、ね、密に行うべきなんで、まあそれでメールでも書いてるのかなと思うんですけども、一向に何かメールをその担当者に送っているっていうところも見受けられないんです。でも何かをやってるんですよ、ずっと。忙しそう、本当に忙しいのかは知りませんけど、忙しそうに何かをやっているので、なかなかツッコミも入れられなくてですね、まあ、仕方あるまいということで、その時は、まあ、何もせずに。で、まあ、グループ、その、課の会議とかがあるじゃないですか、全体会議とかで、まあ、上長の方も、じゃあ、A さん、これ、やってもらえますか？と、いや、私忙しいんで、無理です。ということで、たくだにあの業務を受け取らないというですね、なんかわけのわからない事態が発生するわけですよ。で A さんが座っている席というのがもう後ろが窓なんですね。で後ろを人が通るってこともないような席なので、何をやってるのかわからんのですよ。でなんか周りからは画面が見えないようになんかをずーっとやってるんで、何をやってるのか分かんないんだけど、まあ、忙しそうにはしているということで、なかなかこう無理くりこれやれやみたいな感じになると、このパワハラだなんだとかになっちゃうんで困ったなと。で、まあ、B 君が A さんって普段な今何が忙しいのって言っても、いや忙しいんですよ、報告とかなんとかと、報告書が上がってくることもなく何にも形ができないんですよ。何のこう成果も上がってこない状態で忙しいしか言わないんで、まあそこの部署って結構みんな優しい人たちだったんで、自分だったらお前何言ってんの、じゃあちょっと何やってるか見せてみろよっていうところなんですけども、そこまでのなんかこう強く言わないんですね。みんな優しいんです。まあ、それが良くないんですけど、で結果として2ヶ月ぐらい何をやってるかわからない状態なんですよ、その人が。これも異常なんですけど、これはもうあの、みんな怒られてしまえっていうぐらい、要は、そんなのちゃんと突っ込めやという話なんですけど、まあ、そうもいかなかったもんで、今ってあの、まあ、会社さんってその、何ですか、誰がどんな感じでこう、動いてるかっていうのがわかるソフトみたいなのが、まあ、入っている企業さんが多いんですけども、よく CM でやっているあの、あなたの頑張りがちゃんと評価されるような、 アプリです。要は簡単に言っちゃえば、そいつが何やってるか全部記録取ってるアプリが裏側に入ってるんですよ。大体会社って会社から付与されるパソコンっていうのは、今いろいろ情報の流出とか、あとはサービス残業してないかとか、こいつちゃんと仕事してんのかみたいな、今キーボード打たれてるのかマウスが動いてるのかみたいなも全部、どんなウェブサイト見てるのかとか大体わかるようなアプリが入ってて、普段はそれを細かくチェックするようなことはないんですけれども、まあ、情報システム部みたいなところに相談をすると、その人がどんな動きをしているかっていうのはまあ分かっちゃうんですね。で、上長の方がこれは我慢できんと、ちょっとこれはさすがにおかしいぞと、何を振っても忙しい忙しいと、かといって何かが出てくるわけでもないっていうのはもう明らかにおかしいので、情報システム部に相談してみたらしいんですけど、そっからなかなかすごい返答が返ってきたっていうのを聞きまして、まあ B 君があまりにももうなんだろう、まあ、言うてみれば A さんって B 君の部下みたいなもんなんですよ。まあ、なんだろうな、そこの会社ってのはもう大体まあ横位置に並ばせる感じで、上にグループ長部長なんちゃらって言って、そんなに役職は細かくはついていないんですけど、一応まあ部下みたいな後輩で、そのチームで B 君の指示のもと A さんも動いてくださいねって言われてるような仕事の仕方だと思うんですから、もう B 君の話を全く聞かないっていうのはそもそもまあ仕事として破綻しているので、情報システム部そういう理由を言って、ちょっとこの人何でもなんかやってるんだけど何やってるか分かりますかって言ったら、もう分かるわけですよ、バーンって。要はさっき言ったそういうね、ソフトっていうのはその人の画面をそのまんま、今どんな画面出してるかも見えちゃうんですよ、その管理者の方からすると。で、帰ってきたのが、この人なんか一日中小説書いてますけど、みたいな。ワードを立ち上げて、ひたすら小説書いてますよ、と。何の小説だか知らんけど。まあ、なんでしょうね。同人サークルとかの小説なのか、本当にこう、プロとして、何か出したいのかわからないんですけど、なんか小説を書いてます、延々と。ってことは、最初の 1,2 週間ぐらいはなんか会社入ってそれっぽい仕事をしてたんだけど、そっから先は延々その小説を会社に来て書いて給料をもらっているという、もうめちゃくちゃじゃん、はちゃめちゃなことが、まあ、なんかいろいろ手違いがあったというか、周りが優しすぎて、それが実現してしまったんですよね。いやさ、変な話さ、仕事ちゃんとやってて空いてる時間にちょっとなんかやってる分にはまあ可愛いもんじゃないですか。逆ですからね。はい。会社来てメールとか見るんでしょうけど、要は私は忙しいのでって言って全部 A さんは B 君に仕事を突き返しちゃってるんで、何が来ても私関係ないになってるんですよね。その考え方がわけわかんないんだけど、その状態でひたすらだからもう朝から創作意欲もうすごいんでしょうね。朝からずっと小説を書いているという、さすがにこれはっていうのが、まあもう証拠も取れたんで、まあ偉い方がちょっとその人個別にね、ちょっと会議室いいですかって呼んで、私それでも私忙しいのにってプリプリしながら来るらしいんだけど、何言ってんだこいつっていう。で、あ、すいませんが仕事してないですよねみたいな、指示されたことやってないですよねみたいな話を振られて、そのまあ A さんはもう私忙しいんでそんなことないですみたいなことを返すんだけど、いやもう分かっちゃってるんで金明かしをするわけですよ。今のその会社っていうのは、まあ皆さんにその付与するときにパソコンにそういう風に監視ソフトっていうのは変だけど、確かにそのソフトを売っているとこも監視ソフトとは一切言ってないんで、よくタクシーとかに乗るとその宣伝流れてますけど、要は、偉い人たちが見えないところで頑張っている人たちをちゃんと評価するためのソフトみたいな言い回しなんですけど、要はまあね、こいつ何やってんだってピッてやったらすぐ分かるような、まあ、ソフトなんですけど、そいつが入ってまして、 君が出社してから帰るまで延々と小説を書いているっていうのはもう分かってるんだけどみたいな話をちゃんとして、で画面のキャプチャーかなんかも見せたのかちょっと分かんないけど、証拠を何個か全部バーッと並べて、全くこれ仕事してないっていうのはさすがに問題なので、改善を希望するみたいな。優しいよね。普通だったらクビじゃんそんな。だけどまあ日本の会社って不思議なもんで簡単に人の首切れないんですよね。だからそういう人にも一応改善をまあ促すというかいう風に、するっていうのが正解らしいので一応言うわけですよ。これちょっとなんとか改善してもらえますかみたいな話をするんですけど、まあ、本人ああみたいな認めないわけですよ。私は忙しいんですよ。だからもうここまで出てるのに忙しいって言い張っちゃうところがもうわけがわからないんですけれども、で結果としてその人はまあ次の日から体調不良で出社しなくなるっていう、体調不良ですみたいな親御さんがなんかこう連絡をしてきて、ちょっとなんか鬱な感じになってしまい、前もそういうことが、で回復して社会復帰して御社に入ったんですよみたいな説明をされたらしいんですけど、いやいやいやちょっと待てと、そこで復帰してきて小説しか書かねえって仕事じゃねえからみたいな話になりまして、まあその後 2、3ヶ月休職をしてそのまま退職したっていうふうには聞いてますけど、僕も入ってきた時には何回か話をしたことがあって、普通の若いお姉さんみたいな感じだったんですけど、そうなんです、後々聞いたら最近見かけないけどあの人辞めたのみたいな話をしたら、そう辞めたんですよみたいな、で B 君ももうすごいもう精神的に疲れちゃってて、なんか元気ないけど大丈夫みたいな話をしたら、いや実はこれこれこうでみたいな、全部だから本来2人で分配してやるはずだった仕事を数ヶ月間1人で全部やってたみたいな、全く何にもやってなかったらしいんで、それもすごい話だよね。でもそこの部署の人ってちょっと不思議な人をまた今度別で話そうと思うんですけど、ちょっとね厄介な人がねちょいちょいいた過去があるんですよ。で大体そういう人ってわけわかんない言い訳をして正規の仕事をあんまやらないみたいな人がなぜかそこにはね集まってたイメージがありますよね。人に恵まれないというか、まあ、みんなが優しくね、いや無理です私ちょっと忙しいんでみたいなことを言われたら、じゃあしょうがない忙しいんだったらしょうがないねって言って手伝ってあげちゃう人たちが多かったんですよね。それはちょっとどうなのっていう感じはあるんですけど、あね、そういう今ってさ結局テレワークとかもあるから、そのなんだろう、自分のこう仕事終わりました、はい終わり、あと知りませんみたいな人ってすごい増えてるんですよ。正直会社でこうデスクでみんなでは、まあ、仕事をしてると誰かが困ってたりするとすぐ分かるじゃないですか。どうした大丈夫みたいな、ちょっと手伝おうかとかトラブったとかっていう話ができるんですけど、テレワークって正直一日中チャットが繋がってるっていう、ボイスチャットとか繋がってるわけじゃないから、なんとも助けようがないというか、ちょっと助けてくれってチャットとかペッて来たら、OK みたいな感じで手伝えるんですけど、その一人一人が何やってるかようわからんわけじゃないですか。変な話、昼寝しててもわかんないわけですよ。うん。昼寝してようが、なんかゲームで遊んでようが、テレビ見てようがわかんないんですよ。パソコンに一応その、チェックソフトが入ってたとしても、チェックソフトを現場の人たちがあいつ何やってるんですかね今みたいなことを見ることは当然できないんで、ある程度権限のある、人たちしか見れないので何やってるか分かんないっていう状況が昔以上に増えましたよね。昔はだからその時はまだ対面でこうみんなで話をして、やってて、それでも自分の画面が見られてないと思ってわけわかんないことやってるっていう人がいるわけなんで、そう考えると今なんてさ、ねえっていうの変だけど、仕事してるみたいな、 で今のやつも一応なんかこうオフィスとかが入ってるとある程度の時間パソコンいじらないと強制的になんだスリープになったりするっていう設定はまあできるはできるんですよ。さっき言ったそのチェックするソフトとかに、要は例えばじゃあ僕がですよ、自分のノートパソコン、会社のノートパソコンを、30分ないし、まあ2時間ぐらいでもいい、2時間ぐらい経たないとスリープにならないようにしたとすると、画面は2時間一応生きてるじゃないですか。で、その間何やっててもわかんない。っていうものが、まあ普通にできちゃうんですけども、そういうチェックソフトは、10分触っ、パソコン触ってなかったら強制的にスリープにするとかいう設定が裏側でできるんですよ。そうすると、今10分以上離席してると、この人は触ってないからスリープ状態ですっていうのになって、で当然あの、会社側のそういうシステムの方にも、この人今スリープ入ってますみたいな、だパソコン触ってませんよみたいな話に、まあ、なるんですよね。そういう風な形で一生懸命その、テレワークでも、ちゃんと仕事してくださいね。直接見てないけど、サボっちゃダメよみたいなものは、いろいろと入れられてはいるんですけども、まあ、そこに対抗するまたアイテムがね、よくあるんですよね。その、なんか、マウスの代わりにそいつを挿しとくと、ずーっと画面の中で、マウスが小刻みに動いている、動くんです。マウスカーソルが小刻みに動く。ようになるアイテムとかが普通にアマゾンとかで売ってるんで、まあ、チェックしてる側からすると、変なマウスの挙動ってのは見えるから、ね、その人の画面をバンって出して、マウスがただカチャカチャカチャカチャ動いてるだけでスリープにならない。だからこいつは仕事をしているにはならないんだけど、まあ、スリープになってないっていうだけで、なんだっけ、マイクロソフトのなんか、チャットアプリとか、とこの人は今仕事なんかやってますっていう色になるわけですよ。緑色がそれで、ちょっと触ってないとオレンジで、全く触ってないと赤くなるわけですよ。っていうのが実はあって、ずっとマウスは小刻みにカチャカチャ動くっていう、その再構されするとずっと画面緑なんで、あ、この人なんかやってる、仕事してるんだなっていう風にみんなが勘違いするっていうのを売ってたりして、さらにそれを、追っかける、そういうものが差し込まれてる USB で差し込まれてるのを検知するみたいな新しい機能がついたりで、いたちごっこなんですよね、正直ね。サボりたい人と、サボらせたくない人たちの間で、でそんなこともありましてね、今でこそだから今だったらその A さんは多分もっと早くぶっ潰されてるんですけど、その当時は本当に人の両親みたいな優しさで動いていた部門らしくて、2ヶ月だか3ヶ月だか音がめがなかったの、1冊ぐらいかけてんじゃねえのみたいな感じがしますけどね。まあ、その人今何してるのか知らないけど、辞めちゃった後なかなかすごいですよね。まあ、B 君がちょっと本当に優しい感じの青年だったので、忙しいんですとか言って、なんか、キレられちゃうと、ああ、わかりました。じゃあこっちで対処しときますね、みたいな優しい返答しかしなかったらしいんで、それもダメよ、と。もっとガツンと言わんと。ね、これからもし偉くなってって、部下ができてきた時に何やってんだかわかんねえと。で、まあ、僕なんかもう何やってるかわからないってよく言われてはいましたけど、ちゃんと結果は、はい、これ、何やってるかわかんないって言われてる間に、こういう交渉をいろいろして、これが形になりましたみたいなのは出していたので、まあ、許してもらえてたんですけど、何やってるかわかんないって言われてもね、いろんな人に会って、いろんな人と話をして、こういう提案、ああいう提案っていうのをして、いたんだけど、わかんない人には当然そんなわかんないじゃないですか。何やってるかって。それで言われるならわかるんだけど、本当に何やってるかわかんないっていう。要は会議に出ても何の報告もない。一緒に仕事をしているはずの外の人にもメールの一本も出してないみたい。要は B さんしか、B 君しか担当者がいないんじゃないか、これ。っていうぐらいの状態に、A さんは、こう、 影を消してただひたすら執筆活動に励んでいたという話を聞かされて、怖って。それがまあそれをやり続けようと思った本人も怖いけど、それがまかり通ってたそのエリアの人というか 部門の人たちもちょっと怖いですよね。だからそれがそういうことがあって、まあ会社側もなんかそういうのはちょっと気をつけなければいけませんねって話にはなったみたいですけど、いろんな人いるからね、本当にマジでいろんな人がいるから、なんか普通ってなんだろうみたいなぐらいいろんな人がいるじゃないですか、正直。で、とにかく自分さえ良ければいいんだっていう人たちってのは結構昔に比べて増えてますから、特にあのテレワーク、なんかこの前見た記事だと、そのもうテレワークとか言わないで全員出社にしてほしいっていう声が結構上がっているっていう記事だったんですけど、まあそうですよね。テレワークで家でやっている人と、どうしてもテレワークではできない人たちってのはいるわけですよ。その同じところでその人たちが働いてたりすると、片や全然会社にいないのに、片や毎日出社して、仕事頑張って、で、困ってる人がいれば助けられ、みたいな。まあそういう人たちの方が、コミュニケーションスキルも上がってって、かなり、若いうちは本当に出社していろんな人と話すって重要だなっていうふうに個人的には思うんですけど、まあ、世の中がねテレワーク推奨とかなんかそっちの方に傾いているので生産効率だいぶ落ちてると思うんですけどね、家だったら。まあ当然仕事はするけど、例えばテレビつけながら仕事してる人だっているだろうし、ラジオつけながらとか YouTube 聞きながらとかいろんな人がいると思うんです。人によっちゃ家事なんかやっちゃってるかもしれないしね、洗い物だとか洗濯だとか。そうなるとやっぱり明らかに生産効率が落ちるんだけど、まあその人たちが何をやってるかは実際見えるわけじゃないので、その人たちがいや仕事してますしてましたとかで言ったら、まあ一応あそうなのってなるじゃない。でそれの補完というか、まあ物証としてその中でチェックするアプリが、あこの人こういうことやってますよとか、この人はこんな検索をしてこんなものを見てますよとかっていうのが、まあ後からでも見える状態っていう風になるソフトが普通にいろんな、もう大手と言われるところは多分ほぼほぼ入ってんじゃないですかね、情報システム部が入れてるはずなんで。皆さんも調べ方あるんだけどね、Chrome とかを立ち上げて、なんかアプリケーション、Chrome のアプリとかってあるじゃない、どこだっけ、なんかあるんだよね、 Chrome 拡張機能だ、この拡張機能の中にだいたい入ってるんですよ。見るととある会社の、あこれニュースってニュースで CM で見たことあるみたいな名前の会社のなんかが入ってたら、まあそれはもう会社側でその人のパソコンの中身は全部見えますよという形になりますので、よっしゃ家だからちょっとエチエチな検索しちゃおうぜとかってやられると、全部それ会社側に保管されてるはずなんで、で一人一人そんなもん見るほど情報システムの人とか、権限持った人たちは暇じゃないから、見られてはいないけど、なんかあった時に過去のものがバンって出てきた時に、あれこの人なんか全然いつもネットばっか見て仕事してないじゃんみたいな話にはなることがあるみたいなので、気をつけていただきたいなと思うわけですよ。なのでその A さんを画面まで細かく見なければ、一日中ワードを使ってなんか頑張って書いてるってなると、なんか企画書とか提案書をひたすら書いてるのかなとも思えなくもないんですけど、まあ2ヶ月経っても1個もそういう資料的なものがね完成しましたとかって出してくることもなかったので、このワードは何なんじゃいってなった時に、その人の画面がそのまんまリアルタイムで録画まではされてないと思うんですけど、ちょっとそこまで細かく知らないんですけど、リアルタイムでは見れるっていうのは聞いたことがあるので、じゃその人がひたすら何か打ち込んでガーって頑張っているところをピッて覗き見したら、やれみたいな、 学書じゃなくて小説ですね、これことになるという、結構今のメテク社会気をつけないといけないなっていう、まあ変なやつもいたけど、それを見て我が振りも直さないといかんよと。やってる振りをしてもガチンコで調べようと思えば調べられちゃうんで、だったら会社のパソコン使わないで家のパソコンでなんかやってサボればいいじゃんってなると思うんですけど、そうするとこの会社のパソコン何もやってないんで、当然仕事してないってことになってしまいますので、もう諦めて仕事してくださいって話ですよね。それはすごい感じましたね。怖いのはさ、じゃあその権限がある人がの心が悪に染まっていたら、気になるあの子は何をやってるんだろうとかできちゃうわけじゃん、やろうと思えば。それ気持ち悪いよねって話はちょっと出てましたね。その人が、で例えば上長クラスだとこの辺までチェックできますとか、もしそういう権限が付与されてたとして、気になる部下がいて、俺あいつのことすげえ好きで気になっちゃうんだよね、何やってんのか見ちゃおうっていうのができちゃうと気持ち悪いよねっていう話なんですよ。正直そういう、なんていうの、この人が何やってんだろう、うわこういうなんか企画書頑張って書いてんだ、うふふふみたいなさ、そういう風になっちゃうと気持ち悪いよねっていう、なんかその辺はもうどうしたもんかですよね。だからこの人、最悪この人の動向をチェックしますっていうのをこうなんか二人が、その本人とシステムの人かなんかが了承した時だけ見れるとか、そういう風にしないと怖いな。逆にシステムの人もなんかやろうとしたら、もう一人の偉い人かなんかが承認しないとそれが見られないみたいな風にしとけばいいんでしょうけど、どこまでどうなってるかはその辺はちょっとですね、私もわからないんですけれども、一応そういう、社内の人たちを見守る、いい言葉ですよね、見守るソフトっていうのは存在していて、結構、テレビで CM もしてるし、タクシーなんかでもガンガン CM してるし、 CM には有名な俳優さんとかが起用されてるし、で CM とかではその頑張っている方をちゃんと見つけ出して、この人は頑張ってますみたいな評価につなげるって言ってるんですけど、実際の使われ方は逆で、サボってるやつとか、なんか悪さ、情報をねこう持ち出そうとしてるやつとかをチェックするという使い方をされてることが多いかなっていう認識でございます。はい、まあ厄介な大人っていうのはどこにでもいるもんで、可愛いもんですけどね。でも結局人が足らないから入ってきてもらって、入ってきてもらったら、まともに仕事をしないから、結局人が足らない状況が変わらないっていうのは、まあみんなにとって不幸なんで、そこはやっぱりダメですよね。そういうところは気をつけないといかんな。でもさ、なんか面接とかするときってそこまでなかなか見抜けなかったりするじゃないですか。ね。で、日本の会社はさっきも言いましたけど、一回雇ってしまったら、そうそう簡単に人は切れないので、よほど何かやらかしたりしない限り人は、一つでは切れないんで、そこがまた難しいところですね。だからちょっと困ったちゃんの人とかが、まあ、居続けるという、そういう構造になっているんじゃないかと思っておりますけれど。皆さんもちょっと周りにね、不思議な人がいたら、教えてもらえたら嬉しく思います。まあ、なんかメールかなんかで送ってください。あ、こういう人いるんだ、っていうことで、厄介大人図鑑が、4回、5回、10回、1回と続く可能性、そんなに続くほど厄介な人にも困るんですけどね。といった感じでございます。はい。ということでですね、まあ大体こんな形で30分ぐらいで、一つ、厄介な大人をまとめていくというのが、この厄介大人図鑑でございますけれども、まあ、結構いるんですよ、そういう人が。なので、話のネタには実はあまり困ってないんですけど。もう、疲れちゃう。そういう人を思い出すと結構さ、うってなるじゃん。あんなやついた、こんなやついた、みたいな。だけどまあ喋って、発散、喋ってこう、成就というか、ね、お別れできればいいなと思っておりますので、今後ともですね、 アケボンデイズ、いろいろと話をしていきたいと思っておりますので、またよかったら聞いてみてください。聞いてみていただいた皆さん、ありがとうございます。ハケポンでございました。それではお疲れ様です。失礼します。